さあそれでは、賛美をそこまでにして今日のメッセージに入っていきたいと思います。皆さんと一緒にルカによる福音書を学んでいて、先週から第3章に入りました。今週は第3章の7節から17節、先週読んだところも少し含めてですね、ルカによる福音書第3章の7節から17節を朗読します。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。朝鮮人も洗礼を受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上の者は取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。以上です。ルカによる福音書はこの第3章からイエス様の交渉外、伝道者としてのですね、働きについて記し始めると、先週学んだわけですけれども、しかしルカはこの3章に入っていきなりね、その30歳になられたイエス様を登場させるんではなくて、その前にですね、ヨハネ、イエス様の働きの前触れ、あるいは道備えとして神様から使わされた洗礼者ヨハネについて語ることから始めているということですね。このヨハネという人はとても、なんて言ったらいいんでしょうかね、激しい人、あるいは力強い人物として受け止められていることが多いわけで、それある意味じゃね、イエス様は優しい感じだけど、ヨハネは非常に、怖いという、そういうイメージを持っている人も多いんじゃないかと思うんですが、そのどうしてそう思われるかというと、ヨハネの語った説教にその原因があると、一つには言うことができると思うんですね。それについてはすでに前回学んだわけですけど、ヨハネという人はユダヤのために神の怒り、その罪に対する神の怒りの説教を語ったんですね。そしてその神様の怒りを聞いて恐れを覚えた人々が、じゃあ一体私たちはどうすればよいのですかと尋ねてきた。それに対してヨハネがこんなことを答えた。そのことを前回一緒に学んだわけですね。で、今日は私たちが学びたいと思うところは、それに続く、この節で言えば15節以下の部分を見ていきたいと思うんですね。この15節以下の部分の冒頭でルカはこう記しています。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていたんですね。当時のユダヤ人はみんな、これ昔からそうですけど、メシアを、救い主を求めていたんですね。特に当時はユダヤの国はローマ帝国の属国になってましたからね、本当に神の民としての面目を失っていたわけで、そういう意味では、メシアがやってきてローマ帝国を打ち破って私たちを解放してくれるっていうね、そういう意味での救い主を求めていたと言っていいと思うんですよね。そんな時に洗礼者ヨハネが現れまして、激しく力強いメッセージを語った。罪に対する神様の怒りと悔い改めの洗礼を進めた。するとそれを見聞きしていた人たちが、ああこの方こそ待ち望んでいたメシアかもしれないってな、そう考えるというか、そう思うことも不思議ではないんじゃないかと思うんですね。それほどヨハネという人は力ある存在だった、ある意味のカリスマ性を持っていたと言ってもいいかもしれませんね。 まあ、しかしこれを読む私たち、まあ、日本人としてこれを読むときに、まあ、それはあくまでもユダヤ民族の話であって、まあ、そもそもそのメシアもね、あるいは罪とかね、神様の怒りということについてほとんど知らない日本人にとっては、神の怒りを恐れるというようなことも、あるいは罪からの救いを求めるということもほとんど関係ないというね、そういう感覚を持つこともあるんじゃないかと思うんですね。でもね、ある一人の牧師がこんなことを書いていました。ちょっと長いんですけど引用してね、ちょっと端折りながら引用しますが、私どもの礼拝に今まで信仰のことを知らなかった人方たちが信仰を求めてやってこられます。救いを求めてやってこられる、そういう方たちが、一人ならずの方たちが言われるには、先生の説教は難しい、もう2ヶ月も通っているのだけれどもよくわからない、けれども祈りはわかるというのです。その祈りのどこがわかるのか、礼拝において祈るべき主題、その一つの重要な主題は罪を言い表すということです。私は皆さんの代表者といいますか、皆さんの中の一人として、皆さんの心の中にあるものを祈りの言葉として言い表そうとするだけであります。それはそれこそ心にもないことではなくて、私自身の心からの祈りであります。そこでそれこそ私自身、昨日一日のことを考えても、先週一週間のことを考えても、どれだけ神の道から外れていたかということを本当に恥ずかしく思いながら、それをまず神に申し上げないわけにはいかない思いがいたします。まだ信仰のことがよくわからない、説教を聞いてもよくわからない、従ってまだ神様のこともよくわからないと思うような方々でも、その祈りはわかると言われるのです。どうも自分の生活が神の言葉からずれてしまって、どこか的外れになってしまっているらしい、本当はあそこに真実の道があることを知っているつもりなのに、そこから落ちてしまっている、どうしたらそこに戻れるのかわからないけれども、落ちていることはわかる。その落ちている人間の悲しみ、痛み、惨めな思いが教会の祈りの言葉として言い表されることに驚きを感じ、共感を覚える、心を惹かれるものがあると言われるのです。日本人であろうがユダヤ人であろうが、救われなければならない自分たちの弱さはどこかで感じ取っているものであります。どこかで知り始めているものであります。神が教えてくださっているのです。まあ、メッセージももちろん大事なことなんですけど、それとともに、いやそれ以上にある意味祈りというのは、あの直接ね、人に心に響いていく、まあ、そういう祈りであるべきですし、形式とかね、そういうことよりも本当に心からの祈りがこの教会に満ち溢れている。牧師が祈る祈りだけじゃないですね、私みんなが祈る祈りが本当にそういう心からの祈りで、ありたいなと思いますよね。そして祈りというのがどんなに実は教会を形作っていくことか、あるいは信仰を、湧き起こらせていくことか、罪を示すことにもつながっていくということですね。そういう祈りが捧げられる群れでありたいし、教会でありたいなってつくづく思いますね。前回先週学んだように、ヨハネの説教を聞いたときに、人々は一体何をすればいいのですかとヨハネのところに、近づいてきて質問したわけですよね。その時のヨハネの答えは皆さん覚えてますか？非常に、ある意味で当たり前というかシンプルな、そういう答えだったわけですよね。例えば徴税人に対して、徴税人というのは当時はユダヤ人の中ではもう大悪人ですよね、軽蔑された人たち。だけどイエス様は徴税人であることをやめなさい、ね、その仕事をやめなさいとはおっしゃらなかったんですよね。あの規定通りの金額を集めなさいと、それでいいって言ったわけですよね。決まってる以上に取り立てるなと、決まった通りの税金を受け取ればそれでよいと教えた。あるいは兵士たちに対してもね、兵士たちっていうのは今度は武力に、武器に任せてね、力に任せて人を脅かしたり、弱い人たちから奪い取ったりするような兵士たちもたくさんいたわけで、そういう兵士たちに向かってはそういう悪行をやめなさいと命じた。まあ、これは当然ですよね、そんな悪いことしちゃいけないと。兵士をやめろとは言わないんですね。そして自分が得ている、兵士として得ているその給料で満足しなさいと、自分の仕事に忠実に果たしなさいと教えたということですね。ただ一つはっきりしているのは、自分の利益、自分と自分の家族の幸せだけを求めて他の人を無視したり、弱い立場にある人たちを不当に奪い取ったりすることはやめなさいってイエス様おっしゃった。言い換えればこう言ってもいいでしょうね、 傍らにいる人々と一緒に生きていくことを覚えなさいということですよね。でもこれは考えてみればごくごく当たり前のことなんですよね。どうでしょう、別に洗礼者ヨハネの言葉を借りなくたって、いや例えばどこの学校の先生だってね、みんなと仲良く共に生き合ったね、力を合わせて生きていくってことを教えるじゃないですか。そうですよね、どこでもそれは言ってると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。ただ問題はそう言っている先生自身が自分自身で本当に人と共に生きることが難しくなってしまうようなことが起こる、それが人間の現実だということですよね。人間の罪深さ、そして悲しみっていうのは特別に何か立派な行いをすることができないというところにあるんじゃないんですね、むしろ人間として誰もがするようなごく当たり前のことができないというその罪深さ、あるいは悲しみというものがある。でも教会というところはそういう人々が訪ねてくるところだと言っていいと思うんですね。教会は人間がそういうことに本当に気づくべきところ、ごく普通の人間としては生きてる、だから別に人にね後ろ指さされるような生き方してないかもしれない、ごく普通の人間としては生きている。しかしもっと特別な聖なる人間になれないでいるということではないんですよね。罪というのは本当は人間が誰でも分かっているはずのことを毎日の生活の中でやり損なっているということです。家族との関係もそうですね、バーンとぶつかってね、あんなこと言わなきゃよかったって心の中で思ってるけど、でもついついやってしまう、言ってしまう、あるじゃないですか。職場でも同じことが起こるでしょうね。なんか特別な立派なことができないから罪だっていうんじゃないんです。ごくごく当たり前、自分ですら本当は分かってる、こうできたらいいなってね、それができない、その悲しみ、そこに罪深さがあるっていうことですね。でも教会に来ては悟るっていうのはまさにそういう罪なんです。私たちは残念なことですが、悲しいことですが、自分自身でそれを分かっていながら立ち直ることができない。だからこそ私たちはそこで自分の罪深さ、根性の悪さ、そういうものを悟らされてですね、あるいは自分だけじゃない、実は世界中の全ての人々がそういう罪の中にあるということを知っていくこと、知っていくこと、それが教会という場でもあるわけです。人間はみんな罪人なんだということ。テレビのワイドショーなんか見てますとね、どっかでこう賄賂を取って捕まった政治家とかね、まあ、政治家ばっかりじゃないですね、不正を働いた官僚とかですね、まあ、そういう人たちのことを、まあ、司会者とかコメンテーターと呼ばれる人たちがあたかも自分たちはそんな悪いことは決してしないってことが前提になっているかのようにですね、批判する、そういう番組がありますよね。皆さんね、よく聞きますよね。しかしそういういろんな世の中の悪を暴き立てる人たちも本当はいろいろと批判されている人の弱さ、その弱さというのが自分の中にもある弱さだということにね、気づくことがあるんだろうと思うんですね、時にはね。全ての人のうちに罪があり、実は世界中のその軸となるところがこうねじ曲げられてしまっているということ、そのことを聖書ははっきり教えている。教会という場所はまさにそういうことをはっきりと知るべき場所、また伝えていく場所だっていうことですよね。みな救い主を待ち望むのは昔も今も変わらないことです。だからこそヨハネのような特別な力を示すものが、登場するとね、ああこの人こそ救い主かもしれないとね、思っても決して不思議ではないと、そういうことだったんだろうというふうに思うんですね。ところがその不思議ではない、ある意味当然のこと、当然のその思いに対してヨハネは何て答えたか、これもまたヨハネも素晴らしいんで、ヨハネはまさにそれも当然のことのように、いやそれは私ではないと、私はメシアではないと、あなた方に救いをもたらすようなものではないと、きっぱりヨハネは答えるんですね。 まあ、それが真実なんだから当たり前だろうって思うかもしれませんが、案外私たちは当然のことを当然ってきちっとね言うってことが簡単そうで難しいんじゃないかと思うんですね。特に人から期待されたりすると、あ、自分にはできるかもしれないみたいなね、そういう思いになってついつい本当はそうじゃないのにですね、そうだって思ってしまったり、人からそうやって特にね褒められたりすればやっぱりいい気になってしまう、自分は大丈夫だ、自分は特別なんだ、神様に頼らなくてもやっていけると思ってしまうようなところが私たちの中にあるんじゃないかと思う。そんな中でヨハネはきっぱり、実際にはすごいカリスマ性を持っていたし、力もあった、知恵もあったんです。そして人々から、まあ、それこそ崇め立てられるようなそういう状況になっていた。でもきっぱりと彼は、いや私ではない、そう答えるということができた。これは確かにヨハネってやっぱり立派だなと思いますよね、そういう意味ではね。ヨハネはそうしなかった。私には自分を救う力も他人を救う力もない、私は特別なものじゃないんだ、そのことをはっきりわきまえていた。しかもヨハネはそれを絶望的な思いで言ったんじゃないんです、私はダメなんだってね、そう言ったんじゃないんですよね。それを本当に喜びを込めて、期待を込めて、希望を持って語ったんです。私じゃないんです、私の後から来る素晴らしい方がいらっしゃるんですということをヨハネは語った。喜びと確信を持ってこのことを語ったっていうことですね。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。すごい言葉ですよね皆さんね。この履物の紐を解くっていう作業はね、実はこれ当時の奴隷がやる仕事なんだそうです。で面白いね、ある本読んでると、奴隷の中でもユダヤ人の奴隷は、俺たちは奴隷とはいえ神の民なんだから、履物の服、あ、靴のね紐を解くようなそんなことは俺たちはしないってね、奴隷なんですよ奴隷なんだけど、神の民は腐っても怠惰みたいな感じでね、紐を解くようなことはしない、外国人の奴隷にやらせろみたいなねそれほどこの靴の紐を解くっていうのは卑しい人のやる仕事だったっていうことらしいんですね。でもヨハネはここで、私はその方の履物の紐を解く値打ちもないって言ってるんですね。面白いですね。自分はそんな値打ちもないものだ、値打ちがないけど、でもその方に仕えさせていただいてるんだ、その恵み、そのイエス様に対する、イエス様の恵みに対する喜びと感謝、本当はそんな資格もないものだけど、このお方に私は仕えることができているんだ、そのことを喜びを持って感謝を持ってヨハネは宣言することができたと言っていいんだろうと思いますね。そしてヨハネはさらに、そのただ単に自分はメシアじゃないよって言っただけじゃなくて、そのメシアであるイエス様と自分はどこがどう違うのかということもはっきりここで教えてくれてるんですね。私はあなたたちに水で洗礼を授けるがってありますよね。そしてちょっと飛んで、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。洗礼者ヨハネは人々に罪を悔い改めて洗礼を受けるように勧めたんです。まさに洗礼者ヨハネなんですけど、ヨハネはその洗礼によって罪の許しの印としたわけですね。 あなたは確かに罪を悔い改めて許された、まあ、その印としての洗礼ですよね、まあ、そういう洗礼を授けていた。罪の許し、悔い改めの洗礼とも言われていますけれども、しかしヨハネは自分が与えることができる救いはそこまでだってはっきり言ったんです。そしてそれでいいんだと、自分はね、なぜならば私に続く後からやってきてくださる方が実は聖霊と火による洗礼をこれに添えてくださる方だ、 くださるからなんだということを語ったわけですね。クリスチャンは皆さん一人一人、ここにいる皆さんみんなそうだってことですけど、イエス様が与えてくださる聖霊と火によるバプテスマによって生きていると言っていいでしょうね。ここに私たちの特権があると言ってもいいかもしれません。それはイエス様がくださる恵みの賜物。じゃあ一体この聖霊と火によるバプテスマって何を意味してるんだろうか。これとても大事なことだと思いますね。第一に、この水によるバプテスマと聖霊と火によるバプテスマっていうね、2つの2種類のバプテスマがあるということではないということを確認しておきましょうね。水は目に見える、まあ、物質ですよね。H2O ですけど、その水の中に人をこうザブンとくぐらせたり、あるいは頭からこう水をかける、そういう形で洗礼を行うわけですけれども、それはあくまで人間が行うことのできる 行為ですよね、人間の行為ですよね。だからこう極端な変な話します、全く信仰もへったくれもないけど、ただ真似事をして水をかけてね、洗礼式みたいなことだって可能なわけです。そういう意味ではね、人間が行う、人間がやめることもできるし、人間が行うこともできる、そういうことなんですよね。人間が自由に自分の意思でそれを行ったり、行わなくなったりすることができる。しかし一方で聖霊と火によるバプテスマは聖霊のバプテスマですから、これは人間が自由にできることではないんですよ ね。どこの一体誰がですね、神の霊を自由に取り扱うことなんかできるはずがない。そういう意味では聖霊と火によるこのバプテスマというのは人間の技ではない、神の技だということが明確になるわけですね。ここには火という言葉も出てきますけど、物質的なこれ火のことじゃないんです。実際にはこれ聖霊の働きの一つを火という言葉で表現していると言っていいでしょうね。炎がパッと私たちに襲いかかってくるように激しい動きが神様から起こる。面白いんで、ここで聖霊って訳されている言葉、皆さん今まで学んだこともありますね。ヘブライ語でもギリシャ語でもそうですけど、聖霊って訳されている言葉の言語は風って訳すことのできる言葉なんです。風なんです。つまりここは風と火なんです。風と火によるバプテスマってことですよね。面白いですよね。それを聖霊と、もちろん聖霊のことを指しているので、ここでは聖霊と訳されているわけですが、言語では風と火によるバプテスマということになるわけですね。それが分かると実は次の17節の言葉も結構理解が深まってくるんじゃないかと思うんですけど、17節、そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。穀物、お米でも麦でもいい、ここは麦ですね、を、収穫して、それを収穫のして食べるように、食べるためにはですね、その殻を取らなきゃならないってことですよね。脱穀って、それが脱穀することですけど、その時外側の殻が、出てくるわけですけど、その殻と身を分けるのはパッとこう風が吹いてくると、重さの軽い殻はスッと吹き飛ぶと、で重い身はそこに残ると、そうやって殻と身がこう分けられるわけですよね。そして分けられて必要なくなったその殻は集められて火に炙られて焼かれるってことになる。そういう働きが神様によって起こるっていうことなんですね。じゃあその働きって何を意味するか、これ2つ目のことになりますが、聖霊と火によるバプテスマは何を意味するか、ここでは何よりもそうやって分ける働き、つまりこれは裁きということなんです。ここでは何よりもこの聖霊と火によるバプテスマは神の裁きを意味している。でもこれ聞くとどうでしょう、皆さん、イエス様が裁くお方として来てくださるということを言ってるんですよね。ああ、それは週末にね、週末ってウィークエンドじゃないですからね、世の終わりの週末ですけど、イエス様が再臨した時にはイエス様は最後の審判をね、という意味で裁くという、そういう意味だろうって思う人もいいと思うんですが、そういう意味だけじゃないんですね。これはイエス様が最初に来た初臨の時にも実は裁きのために来てくださったと。裁きっていうとあんまり私たちは聞きたくない、聖書を読んでいても、ね、優しい、許されるとかですね、癒されるとかですね、そういう言葉はとても喜んで聞くけども、厳しい神の怒りとか裁きの言葉ってやっぱりなんかどっか聞きたくないというかね、まともにそれをね向き合うというのは難しい気がするんじゃないかと思うんですけれども、裁く神様はって、なんていうかな、神様らしくないようなね、ましてイエス様だったら、イエス様は裁くために来たんじゃなくて救うために来たんだと、イエス様はいつでも許してくださるんだっていう、そういう意識が私たち働いてますから、こう裁きの言葉、ましてイエス様が裁くために来たっていうことを聞くとね、あれ一体これどういうことなんだろうかなって迷うことがあるんじゃないかと思うんですよね。ではどうしよう、皆さんね、イエス様はどんなに弱くても、どんなに罪深いものであっても、私たちを受け入れてくださる方なんだと、私たちに愛の救いをもたらしてくださった方であって、私たちを裁くなどということは決してなさらないんだ、そう考えると、ここで言ってるヨハネの言ってることはどっか間違ってるんじゃないだろうかってね、ヨハネはイエス様を誤解してるんじゃないだろうか、そんなにイエス様って恐ろしい、裁くようなね、 そういう精霊と火でこう裁くようなそういうお方じゃないんじゃないだろうかと考える人もいてもおかしくはないんじゃないかと思うんですね。でも一つ言えることは、もしかしたら私たちは許しっていうことを受け止めているからこそですけれども、その裁きということの本当の意味をいつの間にかあんまり自分に当てはめて考えなくなってしまう。あ、確かに神は裁く、それはイエス様を信じてない、そういう人たちは教会に来ない人たちは裁かれるでしょう。でももう信じてる私たちは裁かれないんです。 ある意味では合ってるんですが、しかし裁かれないからこそこの裁きの言葉っていうものにちゃんと向き合わなくなってしまう。そういう傾向が私たちにはあるんじゃないだろうかって、ね、自分自身のうちにある罪深さとか、相変わらず私たちはこの地上にある限り完璧じゃないんで罪を犯しますですよね。そういう罪深さとか弱さとか、そういうものをきちっと向き合うことをしなくなってしまう危険があるんじゃないだろうかです、ね、ある牧師がこんなことを言ってました。人間というのは教会に来て洗礼を受けて毎週礼拝に出て説教を聞いていても少しも変わらないね。あの人は昔と今とちっとも変わらない、相変わらず立ちが悪いじゃないか、まあ、同じことを考えてる人も感じてる人もいるんじゃないかと思うんですけど、しかしこれは周りを見回して言うというよりも実は私たち自身に対する問いかけなんですよね。その時に大切なことはいいですか、その時に大切なことは私たちがもう一度主イエスは裁きのために来られたのだということを深く恐れる心をしっかり身につけていくこと、とても大事じゃないかと思うんです、ね、でもこれもう一回言いますが、誤解を招かないでくださいね。これは私たちが神を怖がったり、ね、神様を怖がったり、イエス様を恐ろしがったりする必要があるって言ってるわけじゃないんです。そうじゃないんです。そもそも私たちが洗礼を受けたということは皆さんどういう意味があったでしょう。洗礼を受けたというのはロマ書を開くとイエス様と一つにされたということですよね。イエス様と一つにされたことによってイエス様が十字架によって死んだ時に一つとされた私たちも一緒に死んだんだって学ぶじゃないですか。その死んだのはどういう私たちですか。古い私たち、古い人が死んだんだってことですよね。そしてイエス様はその十字架によって死んで3日目によみがえったわけですから、そのイエス様と一つにされた私たちは死んで終わるんじゃなくてイエス様と共によみがえるんだ、永遠の命にね。洗礼っていうのは、洗礼式っていうのはそのイエス様と一つにされた、だからイエス様と共に古い人が死に、そして新しい永遠の命の中に今生きてるんだということを確認する儀式でもあったわけですよね。私たちはその時もうすでに洗礼を受けたという時にイエス様と共に裁かれて死んだんです。イエス様は裁くために来たって、ある意味そういうことですね。ただただ裁き主として来たというよりもイエス様ご自身が裁かれてくださったんです、私たちの身代わりに。いいですか、イエス様ご自身が裁かれてくださった裁き主として来てくださった。これが不思議なことなんですよ皆さん。こんな救い主、世界中どこ探してもどの宗教探してもこんな救い主はいないんです。世界中にはいろんな救い主がいますよ、いろんな時代にね、俺がメシアだっていう人もいっぱい今だって何十人もいるんですが、しかし自らが裁かれることによって罪を裁くお方として来た救い主なんて他にいないんですよ、ね、そしてそのイエス様を信じてイエス様と一つにされた時に実は私たちも罪ある古い自分、自己中心な自分は裁かれて死んだんだということです。そういう意味では信仰を持つというのはただ許されてね、なんでしょう、許されて救われて万々歳というそれだけじゃない、私たちが裁かれて古い人に死んだからこそ新しい命の中に蘇らされたんだ、その両面をしっかり私たちは知っておく必要があるということです、ね、そういう意味では本当に神の裁きの恐ろしさというものを私たちははっきりと心に覚える必要がある。そういう神様への恐れを失ってしまったクリスチャンになると私たちは本当になんかどこか自堕落な、許されていることはいつも分かってるんだけれども本当の意味で罪から解放されていかない、作り変えられていかない、そういう意味では本当にキリストの香りを放つものとして生きていくことが本当に難しいクリスチャンが出来上がってしまうという危険があるということですよね。私は改めてこの事実を知り、この 真理に立つことが大切です。裁きの恐ろしさ、イエス様を裁かれた神様の恐ろしさに立ちすくむ思い、そういう思いを私たちはしっかり知る必要がある。その時私たちはすでに許されて解放されているということにも同時に気づくわけですよね。イエス様が身代わりとなってくださった。でもそこにははっきり神の裁きを恐れる、立ちすくむ、そういう思いが私たちの中になくてはならない。そうじゃないと本当にもう最近疲れてきますけどね、自分自身を見てもそうですし、日本中の教会もいろんな今弱さの中にありますが、本当にその一つ、原因の一つは神様へのこういう恐れを失ってしまっているところに原因があるんだろうなと思いますね。本当に主の前に静まって、へりくだって、主の御前にひれ伏して、神様の恵みによって許されていること、そして愛されていること、救われているということを心から喜び感謝することができる。そのようにして心から神様を恐れ敬うことができる、まあ、そういう真実な信仰をしっかりと保ち続けていきたいと思いますね。そして最後にこの福音書を書いたルカは、あの使徒言行録というものも書いた人ですけれども、その使徒言行録の一番冒頭のところに教会に聖霊が注がれたってことを語ってますよね。あのペンテコステの日ですね、火のように、それこそ炎のように聖霊がイエス様の弟子たちを捉えたことをルカは記している。そしてこの聖霊の炎に捉えられた時に弟子たちはついに立ち上がって、それまでは恐れてビクビクしていたんですが、聖霊に捉えられた時に大胆に外に出ていってキリストを述べ伝えるものとなっていった。あなた方が十字架につけたイエスを神はよみがえらせて主とされたんですってペテロは語ったわけですよね。おそらくその言葉を語った時にペテロはですね、自分よりも、ごめんなさい、誰よりもまずそれは自分自身であったと、あのイエス様を十字架につけたのは私だったんだってね、そういう思いを持って語っていたに、いたに違いないんですよね。私とあなた方は違うと、そういう意味じゃなくて、私もまたその張本人だったっていうことですよね。しかし神様はそのイエス様をよみがえらせた、よみがえらせてこれを殺した私たちの責任を問われるんじゃなくて、まさにそこでヨハネが紹介したイエス様がもたらす聖霊、聖なる神の力を私たちに注いで、この方こそ誠の主、救い主、私たちはそのしもべで靴の紐を解く値打ちもないほどのものだという謙虚な思いを持って主に仕えて生きることができるものと作り変えてくださったということですね。この時から教会は大きく力強く成長し始めていきました。聖霊は無から有を生じる力ある創造の働きをされます。教会はこのイエス様が与えてくださったものだけによって生きていくと言っても過言ではない。他に何もない、まあ、この教会はちょうどいいかもしれません。他に何もない教会なんで、他にでもいらないんですね、ある意味でね、別にあってもいいですけどなくてもいいんですね。この聖霊が臨在し、聖霊のそのご栄光がこの群れの中に表されていたら、それがまさに教会であって教会の本質なんです。逆にどんなに立派な会堂があって、どんなに多くの人が集まっても、そこに聖霊の臨在とご栄光がなければ、それは本当の教会ということはできない。私たちにとっての真の財産はこの聖霊、神が与えてくださる聖霊が、ごめんなさい、イエス様が与えてくださる聖霊の臨在とそのご栄光だということを私たちはしっかり心に留めていきたい、そしてそこにしっかり立ち続けていきたいと思いますね。一言お願いします。